クストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
はい、
連日クソ暑い日が続きまして、
うん、
一部の県では最高気温なんかも記録してるわけですけども、最近いかがお過ごしですか？
いや、そのね、夏真っ盛りじゃないですか、はい、だから公園とか行くと、うん、もうセミがさ、もうすごいわけですよね。
そうでしょうね。
で、ちょっとこう木とかを見ると、一瞬ドキッとすると、セミの抜け殻だったりするわけですよ。
ああ、あるね。
で、あれ脱皮するわけじゃないですか、そこで、こう、ぐっと。
うん。
だけど、たまになんかね、その道路のど真ん中にあったりすると、
うん、
こいつちょっと露出壁なのかなとか思うわけですよ。ここで脱いじゃったんだ、みたいな。こう上がってきて、そこっていうさ、道路のど真ん中で脱ぎましたかっていうのを見ると、なんか、はい、やっぱりセミの世界にもちょっと変態はいるなーなんて思っているんですけど。
こっから小一時間動けない私を見てっていうことですよね。
そうだよね。危ないでしょ、そこはっていう。普通木登るよねって思うんだけど。
まあ多分ね、最初は木があったんだと思うんです
よ、ね。あそこに。
うん、今やないんでしょうけど。
いや、それはそもそもだけですけど、
うん、
セミって何なのっていうさ。
ほ？
その、なんでその何年も地中にいてさ、最後一週間飛ぶのっていう。
ああ。
意味がよくわかんないんですよね。
そうね。
逆じゃないのかと。
そうですよね。
飛び回っていたけど、こう隠居して土に潜るみたいなさ。うん、最後おとなしく、なんかゆったり余生を過ごすんじゃわしは土に戻るみたいなさ。
はいはいはい。
あ、土から帰って飛ぶけど最後土に帰るみたいなさ。
あ、まあ、まあ実際は帰るんですけど。
いやいやいや、帰るって。うん、そうね、そう、もう一回さ、土の中の生活に戻る方がいいと思う。
うん、
なんか最後一週間だけ飛ぶってさ、
あれなんじゃないですか？サイヤ人みたいなもんでしょ？
あ、そこで何？弾けるってこと？
つまり、サイヤ人って年取らないじゃないですか。
おー、そっか。
若い時期が一番人生の中で長いんですよ。
ああ。
うん。だから実は充実してるんじゃないですか？
いや、なんかね、今に下せないのよ、その。
でも虫は意外といますよね。カゲロウなんかもそうじゃないですか。
なんで最後騒ぐの？うるさくみたいな。
まあ一応ですね、その、命は繋がなきゃいけないから。
今まで黙ってたのにっていうかさ、
そうそう、
何年も黙秘を続けたのに、最後ペラペラ喋ってるぞこいつみたいなさ、
なんですかね、そっちの方が生き残る確率が高いんでしょうね。
高いんだ。だから飛んでるとやられるけど、土の中にいる分には結構安全ですと。
そうですよ。土の中で自分たちを捕食する他の天敵、まあ例えば、うん、食うのか知らないけどモグラとかさ、
うんうん、
あとは土を掘るタイプの哺乳類、
うん
は、多分、そんなにいないんだろうね。
なるほど。
それよりも鳥に食われる方がよっぽどひどいことになるんでしょうね。
でも何、最後はその、交尾のために出てこなきゃいけないと。
そうそうそう。
そんな土の中でいいじゃないですか。もうその青缶やろうなんて思ってんだ、あたわっていうさ。
わかんないですけどね。でも、何億年か経ってるけども、やっぱりその方がまだいいんだろうね。
開放的な方がいい。開放感がたまらんみたいな。やっぱり変態じゃないか、お前らっていう。
最後はやっぱ自粛を開けたいんでしょう、ね、うん。やっぱり最後は帰省したいとかそういう感じでしょうね。
なんかさ、なんとなくやっぱりさ、セミ宇宙人説を唱えてもいい気がしてきたんだよね。
ああ、そうね。バルタン的な。
やっぱり地中調査をした後、最後の一週間、あれ報告してんだと思ってるんですよ。アンテナを立ててさ。
ああ。
みーみーみーみーみーみーみー、あれは、モールス信号的なもんですよ。だから。だったらなんかの、わかるんだよね。最後の、最後まで調査を続けて最後に、通信を終わるみたいな感じ。
オーバーっていう。
そうそう。オーバー。最後の通信だったみたいな、そういうさ。
そうね。
うん。
うん、最後まで任務に準じた男だったっていう。
そうそうそうそう。
うん、
殉職です。皆さん殉職
で。100% 殉職ですよね。
うん。
まあ極端な話ばっかりしてますけど、おそらくあれですよね。成長するのにすんごい時間かかるんだろうね。
まあまあまあ。
単純に言って。だってあいつら木の汁吸ってるわけでしょ？
それがあれなんだ。
で、木の汁はすんごい栄養が少ないんだろうね。
うん。
だから、すんごい時間かけてゆっくり大きくなるんじゃない？
なんかそこさ、
うん、
早めてほしいね。なんか変な。変な液体につけることによって、わずか3ヶ月で、セミになるみたいなさ、
うん。やたら樹液が出るようになるっていう。うん。まあ、多分、やたらと条件のいいとこに生えてる木だったりすると、セミも早かったりするんじゃない？
おー。 うん、早めに出てきちゃう。
早めに出てきちゃう。
そうか。なんか、いや、なんか本当謎だなと思っていつも見てるんですよね。
じゃあ実験してみればいいじゃないですか。いそうなところの根っこのところにもう HB101 を刺しまくる。
早く出てくる。早く出てくる。まあね。いや、ちょっとさ、その、専門家ではないのであれですけど、
うん、
本当に一週間なのかなみたいなさ。
ああ。なんかちょっと前にそういう実験ありましたよね。実際もうちょっと生きてるよ、的な。
なんか儚さを演出してるだろ、お前ら、みたいな。
そう、ちょっと大げさに言ってるよね。
大げさに言ってないから。一夏ぐらいは実はいけるんです、みたいなさ。
そうだね。あの、うさぎが寂しいと死んじゃうの的な感じね。
そうそうそう。ちょっと持ってる気がするなぁ、うん、みたいなね。
3日ぐらい全然平気ですよっていうね。
ちょっとそういう怪しいのもあるんでね。まあ、あの、まあ、かといって調べるほど暇ではないんですけれども。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、毎年恒例ですけども、
うん。
今年も夏休みをいただきます。
ああ、そうか、
はい、はい。はい。で、これが順調に配信されていれば、8月の8日に世の中に出てるはずなんですけど、
うん、
その次の週の8月15日はお休みです。
はい。
で、次回は8月22日の配信となります。
そうですね。まあ、変態さんもね、ちょっと自粛するでしょうから、まあ、
そうですね。
お休みでいいんじゃないかなと思います。
まあ、お盆だからやっぱり、親に顔は見せに行かなきゃいけないっていう。
ああ、帰省するんだね。はい。結構。
さすがにやっぱクソ暑すぎて、真っ裸で歩くと危ないみたいな、こともあるのかもしれないしね。
ここまで暑くなるとさ、全裸許される感じがしてきて怖いよね。なんか
ああ、むしろ捕まらないっていう。
うん、なんか要はな、まあ、上半身は多分大丈夫じゃないですか、もう、なんか。
まあね。
うん。暑いんだな、みんな暑いな、つって。うん、いや、もうちょっと行こうよってなるかもしれないじゃないですか。
はいはい。
もう、なんていうの、なんかなんていうんですかね。陽炎が見えるぐらいだったらもう脱いでいいみたいなさ。世論が、醸成されないですかね。
仕方ない歯が出てくるっていうね。
そう。よくさ、ニュース映像とかでさ、もう 39.6 度ですみたいになってる時ってさ、もう街の人とかさ、もうめちゃくちゃになっててもなんか許される感じしますね。いやー、暑いですよとかっていうインタビューをさ、やってるけど。
やってるやつ。
全裸の人が出ててもさ、あーもう無理だなんだなってなるじゃないですか。一線超えたんだな、みたいな感じが。
それはね、一応テレビクルーも撮影はするだろうけど、別枠の期待だよね。
それどちらかというと、あれでしょ、うん、警察24時の方になっちゃう、ね。
そうそう、スクープ狙いですよ。うん。まあ、そんな風にクソ暑いのと、まあやっぱり五輪で、さすがにニュースも減ってきてるんですよね。
ああ、そっか。
うん。まああと感染もひどいからね。
うん。
うん。あれですよ。身内の知り合いぐらいまでは来ましたよ。
ああ、そうですか。
はい。どうですか、そっち。
私、まあ、過去そういう感じ、そこまでは来たかなと思いますけどね。
ねえ。だからやっぱ波がでかいとそういうのも来ますよね。
そうですね。
うん。まあ、そんな感じで、より一層の自粛が求められているせいか、なんだろうね。やっぱみんなイライラするじゃないですか。
うんうん、うん。
シリアスなニュースも増えちゃうんですよね。
ああ、それは良くない。
うん。やっぱこう、堪忍袋の尾が切れる感じの。
そうね。
そんなニュースが多いんで、まあニュースも、取り上げるニュースも減りつつあるわけですけども、最近はどうですか、そっちは。
もうちょっとなんかあれなんじゃないですか、ね、だからオリンピックも、そうですね。無観客となると何ですか、変な観客もいないから取り上げられないしね。
あ、そうですよ。オリンピックおじさん的なのもいないからね。
そうそうそう。そうそう、うん。オリンピックおじさんもいないし。
むしろ客としてなんか参加しようものなら叩かれるしね。
そっかそっか。
なんかあれらしいじゃないですか。なんかの競技で会場は入れないんだけど、
うん、
会場を見下ろせる歩道橋に人が集まってたみたいな。
ああ。
そんなニュースもありましたよ。
なるほど。
うん。だったらね、ちょっと遠くから飛行機とかで、セスナとかで飛んできて見るとかっていう、お大臣様遊びみたいなのもできるんじゃないかなと思ったんですけど。
ちょっと遠い気がするけどな。超低空飛行になってしまいますけどね。
まあそうですよね。
まあ、そうですね。ちょっとだ、そういうので、ちょっとそうね、あんまりないんですよね、ネタがね。
そうなんだよ。うん、なんかほら、やっぱりテレワークも増えるしさ。買い物とかに行く以外あんまり出かけないようにするじゃないですか。
うん。
そうすると日々の発見みたいなものも減りますよね。
そうね、日々の発見、テレビ内とかネット内での発見になっちゃうから、ちょっとそうですね。
そうなんだよ。
あんまり面白くない。
なんかあんま独自色がない感じするよね。
うん。
最近メモってて、季節を逃しちゃった話題があるんですけど、
おう。
ちょっと前に上野公園でパンダの赤ちゃんが生まれたんですよ。
あ、そうなんですか。
結構前に2匹生まれたんですよ、いきなり。
うん。
で、この1年半で東京都は感染対策で貯金を使い果たしたったんですよね。かなりお金を使ってしまったので、あのパンダの命名権を売ったらどうかっていう。
お、
何十億かで売ればいいと思うんですよね。
そんなかかんの？
だって、上野公園のパンダが生まれましたってものすごいニュースやるじゃないですか。
まあね。
で、今これぐらい大きくなりましたみたいなのもやるんですよ。
そうか。
ってことは相当な CM 効果がありますよ。
そう、まあそう言われてみりゃそうなんだけど、会社名とかになっちゃうわけ？
そこで私がおすすめしたいアイデアがあるんですよ。
はい。
ソフトバンクが買って、ペイペイにするってのはどうだろうって。
やりかねないよ。正直やりかねないもん。誰もが最初その名前を聞いた時にさ、
はい。
いや、それはあっちの方のネーミングじゃんっていう。
シャンシャン的なやつじゃんっていう。
やっちゃったなと思ったけどね。
逆転の発想ですよね。
うん。
うん。むしろやってみるっていう。
そうか。逆にペイペイってつけてさ、
うん。
お金を要求するのはどうですか？なんか、いや、最初からいいっすよ、うちは、みたいな。なんか、代々こういう決め方がなるんだ、ペイペイに。
ああ。台風の名前の付け方みたいにね。
そうそうそう。
決まってるんですっていう。
そう。中国からね、中国の両親から来た時にもなってたんだ。勝手にそっちが なんですか、商標登録するから困ってんです。
こっちが請求したいぐらいですよ。そういう風に話を持っていくわけです。
たかりだよね。うん、まあ、あとはお金困ってるおじさんのとこ行くぐらいしかないよね。
そうだね。うん。まあその場合はZOZOですよね。
まさかの。まあ、そっか。
っていうのを考えたんですけど、
そうね、
まあ、さすがにだいぶ時期を逸しちゃったので、まあこれは置くようですよね。お盆だけにね。うん、こういう機会でもないと言わないネタですよ。
あれ、公募してんでしょ、でも。
公募じゃないんじゃない？
違うのかな？
なんで、変な名前にはしないからね。
いや、だけど、公募ですら変なやつはどんどん落とされてるだろう。なんか、まあ、ね、考えてもいいような気がしますけどね。
あと、最近アメリカザリガニを外来種として認定するみたいな話になってるでしょ？
え、そうなの？
そうなんですよ。もう飼えないんですよ。家で飼うのもそろそろダメにしようかっていう話になってるんですよね。
まあ、悲しむ人は別にいないんじゃないの、それで。
そうね。うん、馬鹿正直に本来の目的であるウシガエルの餌として養殖をしている人以外はね。うん、まあ、昔はね、ドブ川とかで釣ってましたけど、もう釣っても持って帰っちゃダメなんですよね。
普通のザリガニが取れない限りはダメってこと？
そう。まあ、普通のザリガニは多分逆に、保護の意味で飼っちゃダメなん
ですよ。そうか。
うん。日本ザリガニとか、内田ザリガニとかいますけど。
戻しちゃいけない。ブラックバスとかと一緒か。
そうそう。釣ったら殺す以外ないんですね、選択肢が。
ああ、怖い。
そう。死んだ後持って帰るの
は
OK。
お前はアメリカザリガニ殺すみたいな。こっちは日本のザリガニ生かすみたいな、そういう。すごいことしますね。
そうね。ちょっとエンマ様が地上に出てる感じです。
そうだね。
うん。そんな感じ。
人間のエゴなのに、みたいなね。
でエンマさんもあれですよ。アメリカザリガニサンズの川に入ってこないようにしなきゃいけないから。サンズの川に外来種が増えちゃったら困るからね。
確かに。
そうですよ。多分在来種がいるんでしょうから、あそこも。
川の水抜かなきゃいけなくなっちゃう。企画持ち込みますって。
ああ。さて、それではニュースの方行きましょうか。
はい。
まずはね、ちょっとフォローアップです。
はい。
7月24日、京都新聞。図書館利用禁止を取り消し。多数の本の借り出しを一日のうちに繰り返すなどした女性に図書館の利用を禁じた岐阜県の教育委員会の処分は違法だとして、女性が処分取り消しと損害賠償を求めた訴訟で、地裁は21日、処分を取り消して市に5000円の支払いを命じました。判決によると、教育委員会は2019年に女性に対し、図書館で職員への高圧的な態度などを改善するよう求める通知書を送付したものの改善されず、本の過剰な借り出しも見られるとして、利用や入館を禁止する処分を出していました。
うん、
判決理由で裁判長は、市の条例に利用者に無制限の利用禁止処分をする規定はないと指摘、処分は違法だったと判断したということです。
うん、
これは、多分去年の12月ですけど、
あったね。
もう入ってくんなと。
うん。
1日で最大134冊借りたと。
いや、だからさ。
いう人がいたんですけど、その入ってくんな命令っていうのは違法であると。いう地裁の判決ですね。
それはまた、何ですかね。ちょっと解釈が、まあそう解釈されちゃうのか、法的には。
まあ、しょうがないですよね。多分、図書館の利用っていうのは、国民というか、まあ、この場合は市民なのかな、
うんうん、
の自由と認識するべきなんでしょうね。
だけど、134冊借りられちゃうと、他の人の権利が侵害されてると思うんだよね。
そうそう。だから、そういうとこをちゃんと締めなさいよと。入るなじゃなくって、これ以上借りるな的な決まりを作るべきなんじゃないですかね。
ああ、一人一日何冊までと。
そうそうそう。
ああ、それはいいかもね。
そうそう。あとは、司書さんには優しくと。
そう、高圧ってそれはダメなんじゃない？だから、別にそれは何ですかね。
うん。
そっちを訴えるべきだよね。
あ、だから逆ですよ。
あ、だからこの女の人が図書館の人に高圧的な態度で借りてくるわけだ。なんか、
そうね、
貸せみたいな。
女性に対し図書館で職員への高圧的な態度などを改善するよう求める通知書を送付したのに、改善しなかったですから、借り主の方がすごく高圧的だったわけですよね。
それは、ちょっとね、それはやめてくださいって言う権利はあるでしょ
う、
ね。
そうそう。だから例えばそれがさ、お店だったら、もうあんた出禁だよっていうふうに言えるような態度でもっていう。
わかった。じゃあさ、入り口のところにさ、
うん、
こう、インターホンを設けて、
ほう、
スマイルの人しか入れないっていう。いや、これもう自動なんです。もうこうなってるから、みたいな。
顔認証でね。
そう、顔認証通らない。
ソニーの笑顔センサーでね。
そうそうそ
う。うん。笑顔になんないとシャッターが切れないから中に入れませんっていう。
そう、怒ってる人は本なんか借りれないんですっていう。うん、本がかわいそうです、みたいな。ああ、そういう。ちょっと、
わけ。そうね。まあ、本に高圧的な態度で接する人もダメですってことですよね。
こういう人は本をね、綺麗に扱わないのが分かってるから。
そうそう。
ダメですと。
穏やかな気分でご利用くださいっていう。
もしくは、だからあれですよね、心が静まる瞑想なんとかみたいなしか借りれなくなる。
ヨガとかね。
うん、基本的にはとりあえず仏教系の本を勧められてしまうみたいな、ね。
そうね。
はい。
うん。まずこれ10冊読んでから入ってくださいって。
そうね。まず心を清めてから、うん。
清めてから。注文の多い図書館っていうね。
1日130冊ぐらい借りんだから、最初の10冊ぐらいそれでもちょうどいいんじゃないですか、ウォームアップには、ね。あとこれさ、一応5000円がいいよね。
あ、そうね、5000円も請求したっていうことになってるわけですよね。
5000円払わなきゃいけない。
だからこれは裁判を成立させるためのものですよ。
ああ、そういうことか。
うん。損害賠償でも請求しないことには裁判にならないから。
せめて、あれだよね、5000円の図書カードにするべきだよね。もっとそんな本好きなんでしょう。図書カードにした方がいいよねって裁判長も言ってもらって。
それは案に来るなってことだよね。書店に行け
ってことだよ。これで買いなさいって言う。漫画はダメだよ、漫画買っちゃう。みたいな。
ああ。あとね、もう一件あるんですよ。8月4日、時事通信。天ぷら店頭の客、逆転配送。
お
スーパーの店舗で床に落ちていた天ぷらを踏んで転倒、怪我をした後して、客の男性が同社に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が4日、東京高裁でありました。裁判長は、約57万円の支払いを命じた一審の判決を取り消し、男性の請求を棄却しました。裁判長は、問題の天ぷらはレジの前の通路にあって、落としたのは従業員ではなく利用客だと認定。天ぷらの大きさは縦13センチ、横10センチ程度で、長時間放置されたとも考えられず、避けることも特に困難ではないと指摘。地裁は昨年12月の判決で同社に安全管理義務違反があったと結論付けましたが、裁判長は店舗の設置管理の瑕疵によって事故が発生したとは認められないとしました。
うん、
高裁判決などによると男性は2018年7月、練馬区内の店舗でカボチャの天ぷらを踏んで転倒し、右の膝を負傷。同社は事故への対応として約6万円を支払っていたということです。
払ってんだもんね、すでにね。
まあこれはね、お礼としてっていう感じでしょ。
面白い、ナイスっていうことでしょ。みんな爆笑でしたよっていう。
じゃあこれギャラでっていう。
ギャラ。だって面白すぎるじゃん、その絵がっていう。
まあね、バナナよりちょっと新しいネタができたよねっていう。うん。まあこれも昨年の12月ですね。
これさ、あれだよね、はい、もう、この人怒ってるだろうからさ。
そうですよ、今は。
なんか、歴史的敗訴みたいに書いてさ、飛び出してくる。そこにまたさ、カボチャを置いてほしいよね。あずるって。
交際前にね。
ずるっつって。裁判所訴えてほしいよね。
そうだね。裁判所が取った出前のせいでみたいなね。うん。多分あの、外に食べに行けないから、中にいる判事の方のために取った天ぷらそばのせいですよね。また天ぷらそばだからほら、衣を食べるもんだからさ、そばの天ぷらってのは。衣が分厚いんだよと。
いやー。
ねえ、まあこんな感じで、あの、ちょっと前にあった事件の、まあ、フォローアップと。
大変だよ、この裁判。
大変ですよね。まあ、これ、交際棄却ですから、あの、おそらく、まあ、やり直しになるんですよね、やるとしたらね。最高裁にはいかない。
なるほどね。やり直しね。
うん、だから、これで私たちも安心してトングを持てるっていうことですよね。
そうだよ。だって、
はい、
他に困っちゃうよね。トングがダメだになっちゃったら、もう、それこそさ。
ああ、そうですね。
もう、何ですか。セルフサービスの店はダメになっちゃうわけですから。
あ、そうですよ。あの、うどん屋とかね。
そうだね。落とす可能性ある。
あと、昔ながらのパン屋とかね。
ああ、そうだね。
ピザパンとか落としにくくなるよね、やっぱり。ていうか、あれなんですよ。その、今言ったようなやつって全部この1年半で変わっちゃったんですよね。
あ、そっか。自分で取らないようになってる。
そう、全部もうパックリなんですよ。
うん。
だからもうこんな悲しい事件は起きない。
悲しい事件。
タレコミいただきました。アツシ野島さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月21日、ABC ニュース。商品送りつけの嫌がらせ。交通取締りで反則切符を切られたことに腹を立てて対応した警察官に通信販売の商品などを繰り返して送りつけたなどとして58歳の男が書類送検されました。
うん。
男性は今年5月、大阪府警の警察署に男性巡査部長宛てで代金引き換えの通信販売の食品や医療、通信教育のカタログなどを5回にわたって送りつけた疑いが持たれています。警察は次々と商品が届いたことで逆恨みの犯行とみて捜査を開始。通販会社などに送られた申し込みはがきの名前を確かめると、巡査部長の名前が漢字一文字間違えていたということです。さらに、巡査部長が過去に切った反則切符を確認したところ、巡査部長直筆の署名で漢字が違って見える切符が1枚だけ見つかっていたということです。警察がこの違反者の男性に話を聞くと、商品を送りつけたことを認め、自宅からは申し込みはがきが切り取られた状態の広告なども見つかっていたことから、書類送検に至ったということです。男性は警察の調べに対し、警察官の名前は青切符を見ながら書いた。切符を切った警察官が私の弁明を全く聞いてくれなかった。反則金は納付したが、思い出すと腹が立って仕方がなく嫌がらせをしようと考えた。家族にバレないように自分の部屋でハガキを書いて警察に捕まらないようにいろんなポストから出した。などと供述しているということです。まあ、コツコツした努力をね。
執念の犯行と執念の捜査ですね。たまたま一個、あれだったの、一文字間違ってるように見えるやつがあったってすごい。
そう、ちょっと書き損じっぽく見えたんでしょうね。
それじゃなかったら分かんなかったのかな、これ。
そうだね。達筆だったらとか、まあ、やたら解消体だったりしたら犯人は見つからなかったんだよね。
いや
だから署名にもやっぱ意味があるわけですよ。
そうだね。
うん。なんかこう、味気なくさ、本人専用のこう、小切手帳みたいな印刷されたやつじゃなくてよかった
ん
だよね。
そうだね。そしたらちょっと分かんないもんね。
分かんなかったですよ。
はあ、なんかあれだよね。でも、いくらでも起こり得ることですね、これね。
そうですよ。だって、交通課なんてそれが仕事だからね。
うん。うん。そうか、逆恨みされて、みたいな。
うん。悪いのは警察じゃないんだけどね。うん。反則したやつだからね。
いや、わかんない。弁明を聞いてくれないだからさ。
ああ。
はいはいはいはいはい、みたいな感じだった。あの、ちょっと、あの、みたいな。
はい、切符っていうね。
そうかもしんないけどね。
ねまあでも大抵交通違反に弁明の機会はないですよ。だってほら、免許取るときに弁明の余地がないテストがあるじゃないですか。
まあね。
ね、急いでたので信号を無視したみたいなのは全部ダメじゃないですか。どんな理由があっても。
そうね。
たまたま妊婦を乗せていて破水したので信号を無視した。丸か罰かみたいな。
ああ。
どんな理由があってもダメじゃないですか、あれって。そういう仕組みなんですよ、きっと。
わかんないよ。まあまあ、内容によるけどね。
そうそうそう。
まあでもこれはあれですね。その、なんだろうね。ちょっとセンスを感じないんだよね。
ああ、そうね。犯行自体にね。
なんかさ、送りつけるものもさ、
うん、
こち亀全巻とかにしてほしかった。ボックスセットとかさ。
そう、ある意味嫌味だからね。
そうそう、うん。なんとなくさ。
そうね。うん。
ちょっとひねんないと。
あとはその、この警察官が交通違反を起こさざるを得ないシチュエーションをなんとか作るんです
よ。おー、なるほど。
違反の恨みは違反で返さないと。
なるほどね。
コツコツとね。
ちょっとずつ、
ちょっとずつ、ちょっとずつ、なんかこう、道端の歩道の植え込みとかをさ、ちょっとずつこう、路肩からこう、道路側へ育つように育つようにしてみたりとかさ。
それはそうかもね。
そう。信号機が見えづらくなるように伐採してみたりとかね。
まあでも、この人危ないの、最後飛び込む可能性あるよね。引かれましたと。
最悪の場合ね。
前方不注意です。
最悪の場合はそれですよね。
うん。まあ、そこまでするならもう体張るからまだ卑怯ではないけれどもね。
まあそうね。正々堂々。悪い意味だね、それはやっぱりね。タレコミいただきました。フラウ M さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月22日、AFPBB。受刑者が刑務官を人質に要求。スウェーデンの刑務所で21日、受刑者の2人が刑務官2人を人質にとって解放の条件としてピザを要求する騒ぎがありました。うん、刑務所側の説明によると、人質2人は9時間後にピザが配達された際に解放されて怪我はなかったということです。うん、騒ぎが起きたのはスウェーデン南部エシルストゥーナにあるハルビー刑務所。日本時間午後7時30分頃に殺人罪で有罪になって収容されていた受刑者2人が刑務官専用のエリアに押し入り、その場にいた刑務官2人を人質に取ったということです。スウェーデンの国内メディアによると、受刑者らが要求したものは2つ。逃走用のヘリコプター1機と他の受刑者のためのピザ20枚だったということです、
うん、
刑務所の広報担当者はピザは届けられたと AFP に語りました。警察によると受刑者2人は警察署に連行され誘拐の容疑で取り調べを受けているということです、
うん、
2枚じゃないんですね。他のやつのために20枚っていう。
まあ粋な計らいだよね。
まあね、粋な慣習の計らいじゃないってところがいいですよね。
それはどっかで聞いたような歌ですけど。
粋な受刑者の計らいですけどね。
また。
多分だからよっぽどこう、その棒の中の扱いにもう怒ってたんでしょ。
なるほどね。
飯がまずいと。
そうだろうね。
ピザを食わせてやりたいっていう。俺たちは逃げるけどもっていうね。
そうだね。少なくともこれぐらいはしてやっていいんじゃないかと。
最低限ね。
うん。
うん。
でも、なんでしょうね。ピザはいいと思ったんだろうね。
あ、そうか。そう
ですね。いや、なかなか人質交渉に普通応じないけれども、
うんうん、
それ全部は応じないけど、ここまではいいみたいにやるじゃないですか。
はいはいはい。
心理的に。
うんうん、
これ間違わなくてよかったよね。ピザはダメだ、もうヘリにしろみたいな。変な警察とかだとすると
さ。なんかこう、アクロバティックなその後のプランがあればね。うん、そのヘリを確実に捉えられるっていう何かがあればいいんですけど。
いや、なんか、何ですか。スウェーデン国内ではもしかしたら、ピザはもう本当にひどいものだっていうさ。この時代にピザとは何事かみたいになってる。ピザ渡したらもうすごいブーブー言われるけど、ヘリならいいみたいなさ。
ちょ、お国事情が違うっていうことですよね。
かもしれないからさ。
うん、我々の想像つかない、なんかピザへの恨みがね。
あるかもしれない。
あるかもしれない。ね、もしくはヘリで逃げるときにピザを投げるためにね。ピザは確保しておきたかった。
なるほどね。ピザ渡したらダメだって。
最終兵器だっていう。タレコミいただきました。フラウ M さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月22日、読売新聞。公園でパンツ脱ぐ、男を逮捕。公園内で下半身を露出したとして、埼玉県東入間署は22日、東京都豊島区の健康担当部長兼、新型コロナウイルスワクチン接種担当部長の男55歳を公然わいせつ容疑で現行犯逮捕しました。
うん。
発表によると男は22日の午前1時50分頃に公園で下半身を露出した疑いです。
うん。
調べに対し、公園内でズボンとパンツを脱いでいたことは間違いない。スリルを感じたかったなどと供述しているということです。署によると、同日午前1時20分頃に交番に目撃の届け出があり、署員が公園から約250メートル先の団地の中で男を取り押さえました。男は長袖ワイシャツと靴下、革靴しか身につけておらず、背負っていたリュックサックには脱いだズボンとパンツが入っていたということです。豊島区によると男は今年4月1日からワクチン接種の責任者を務めていたということです。
ああ。
ワクチンを打っている傍らで不利尽になっていたとはっていうね。
まあ、副作用なんじゃないですかね。これはちょっと、あんま公表すると皆さんのちょっとあれが、接種なんですか、以降、どうこう変わっちゃうかもしれないね。
みんな打ちたがらなくなっちゃうかもしれないからね。無差別に脱ぎたくなるっていう副作用がね。
まずいよ、これは。
うん。そんなのは世界中のどこでも報告はされてないはずだがって。
そうそうそうそう。
まさか日本人の DNA と噛み合うとね。
危ないかもしれない。
危ないかもしれない。
あんたはもうこの人が責任者を務めているところで打ちたくないっていう感じもしてくるよね。
そう、だからそういうさ、言われのない非難を呼ぶから良くないんですよね。
危ないじゃないか、これ。
関係ないじゃんって話なんですよ。ワクチンの接種とこの男の趣味は関係がないんですと。ちゃんと豊島区は言わなきゃいけないわけですよね。
まあ確かにね。
うん、発表としてね。そういう趣味のある男でしたけども、フリチンとワクチンは関係ないんですと。
まあそうだね。
いうふうに言わなきゃいけないわけですね。もしかしたらハミチンだったかもしれないですけども。
まあね。
うん。そういうところでちゃんとね、区民の皆様に安心してワクチンを打っていただける環境というのを作っていただきたい。ラルコミいただきました。フラウエムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月22日、読売新聞。自宅で女性を盗撮。
うん、
自宅のトイレなどで知人の女性を盗撮したなどとして、香川県警は21日、県警本部に勤務する30代の男性巡査長を県迷惑行為防止条例違反容疑で書類送検し、停職3ヶ月の懲戒処分としました。巡査長は同日付で依願退職したということです。発表では、巡査長は昨年8月から今年5月にかけて、自宅のトイレや脱衣所に小型カメラを設置し、5回にわたって知人女性2人の動画を撮影した疑いです。県警の調べに対し、女性の下着姿を見たいという欲求が抑えられなかったなどと話しているということです。巡査長が必要以上にトイレやシャワーを進めてくることを不意に思った女性が5月、署に相談して発覚したということです。
それはもう少しさ、考えておかないと不自然でしょ。
ほら、暑いだろ、汗かいただろ、っていう。シャワー浴びたらどうだっていう。いうね。麦茶おかわりどうだっていう。
どういうシチュエーションなんですかっていう。
なんていうかね、まあ、うちで慰労会でもみたいな感じでやるんでしょうけどね。
普通さ、知人のとこ遊びに行って風呂には入らないでしょ。
入らないですよ。だけどほらやっぱりそのエスカレートしたんでしょうね。
ああ。
多分一回トイレでうまくいっちゃったんですよ。
ああ、そうかそうか。トイレはさすがにね。
そう、うん。次はもっと見たいと。
うん。
頑張って風呂にも仕掛けたんでしょうね。なんとかしてあそこに入れる理由を作んなきゃいけないっていう。まあ無理に進めてくる感じだったでしょうね。
無理に進めてくるってのがいいよね。
うん。まあでもほら、そこで止まってまだ良かったですよ。
まあね。
うん。なんかこう、いきなり鍋ぶっくら返すみたいなさ。
ああ、そこそ
う。そういうことになったら結構大事じゃないですか。
まあ、もう、入らざるを得ないようなね、状況に。そうそうそう。するってのは良くないよね。
ね。だから雨の日に連れ出して、グルのトラック運転手に水を跳ねさせるみたいな。手の込んだことし始めるともう終わりじゃないですか。
そうだね。
ね。だからまあ無理に進めてくるぐらいで捕まってまだ良かった。
まあね。
ね。だから最悪の場合なんかほら、やたらと舌が元気になるようなお茶とかさ。
ああ、そこそこそこ。
進めかねないじゃないですか。
知人に対してっていうのがすごいよね。
すごいよね。まあでもいますからね。会社であのデスクの下で盗撮するやつとか。
ああ。
そういうのに近いですよ。
なるほど。
うん。で、ほら、やっぱ、会社で見つかると余計に罪が重く感じるっていうかさ。
うんうん。
肩身が狭くなるから自宅にっていう。
ああ。いや、なんか、この人が勤務する交番とかに行きたくないね。
そうだね。
いや、親切なんだけど、妙にね、風呂を進めてくるんだ。
ああ。
それは大変でしたね。さ、シャワーでも浴びて、スッキリして。なんて交番だみたいな。神対応かしらみたいな。
7月26日、NHK、ヘミングウェイそっくりさんコンテスト。
ん？
文豪ヘミングウェイのそっくりさんを決める毎年恒例のコンテストがアメリカ、フロリダ州で開かれ、白ひげを蓄えた男性130人余りが参加しました。
ん？
今年で40周年を迎えるこのコンテストでは、老人と海などで知られる文豪ヘミングウェイが、1930年代にアメリカ南部フロリダ州のキーウエストに住んでいたことを記念して毎年開かれています。去年は新型コロナウイルスの感染拡大の影響で中止になっていたため、今年は2年ぶりの開催で136人が参加。コンテストはヘミングウェイの行きつけだったという古いバーで開かれ、24日の決勝戦では参加者たちがヘミングウェイのように白ひげを蓄えた身なりでハーモニカの演奏や自慢の歌声を披露するなどして自己 PR を行いました。 審査の結果、今年はジョージア州で会社を経営するザック・テイラーさん63歳が優勝したということです。
あ、
何やってんだって感じですけどね。
すごいな、これ。
何でもかんでもお祭りになるもんだなと。
っていうか、文豪のさ、顔がそっくりであることに意味はあんまないよね。ね、
ないですよ。文豪の価値っていうかさ、その人が認められた価値は見た目じゃないからね。
まあ、文体が似てたら盗作なんですけど。
ヘミングウェイの続編コンテストみたいなね。
そう。いいね、それ。
そっちの方がまあ、なんとなく文学的にも価値がありそうですけど。
だって、歌声で競ってどうすんだよとかさ。
まあ、多分、ヘミングウェイが気分良くなると歌ってたみたいな話です。
ああ、そういう逸話を持ってくるのか。
そうそうそうそう。フローズン第一霧を飲みながら、ハーモニカを吹いていましたみたいな。
なんか適当っぽいな、これ。
でもなんかほら、日本もさ、漫画の街とかやるじゃないですか。
うん。
水木しげるロードみたいな。
ああ。
近いものはあるけど、水木しげるそっくりさんコンテストはやらないんじゃないですか。
やらないだろう。むしろさ、鬼太郎そっくりならわかるけどさ、作者の方はさ、
キャラクターの方がやっぱ日本は強いんだよ。
そう。作者の見た目はあんま気にしてないよね。
ね、作者の方がキャラクター性強いとかってこともあるのかもしれないね。
うん。
なんだっけ？駅前にさ、サイボーグ009の銅像が立ってる街とかありますもんね。
ああ、そっか、あるか。
だけど、一ノ森章太郎そっくりさんコンテストはないわけですよ。
みんな帽子でなんかアピールしてくるでしょ？だってどうする。
それは多分別人ですよね。
あ、違うっけ、
うん、それ多分あの、ドクロのニット帽の人のことを考えてますよね。
ああ、そこそこそこ。
それぐらいやっぱ、作者本人にあんまり印象がない。
あんまないんで、印象が。
うん。あ、でもそうですよ。あの、東京都だったら、赤塚不二夫記念館みたいなのありますよ。
ああ、そうか。
うん。でも赤塚不二夫そっくりさんコンテストはやんない。
やんないだろうね。
というよりも、本人がバカボンに似てるっていう話ですよね。
まあそうだよね。間接的にだからバカボンコンテストやればいいのかもしれない。まああんまり作者を意識したことはない。
ないです、ないです。でもね、日本中に文豪はいるわけですから。
うん。
ね、イブセマスジコンテストとかさ。やったっていいわけですよ、別に。
盛り上がんないと思う、
ね。盛り上がんないかね。だってね、芥川賞とかやってるけどさ、同時開催や、そっくりさんコンテストみたいなのないじゃないですか。
文才のないやつはそっちでチャレンジだ。
そっち。それっぽいやつが優勝。恥の多そうな人生を送っていそうなやつが優勝ですよ。
惜しいよね。それに文才があればさ、本当のそっくりさんなんだけど、ね。生まれ変わりかみたいな。
タレコミいただきました。フラウムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月26日、HBC 北海道放送。車から財布を盗む男を逮捕。鍵がついたまま駐車してあった軽乗用車を移動させて中にあった財布を盗んだとして37歳の男が逮捕されました。男は25日の午前に札幌市にある店舗の駐車場で軽乗用車の中にあった現金およそ7300円が入った財布を盗んだ疑いが持たれています。警察によると25日の午前8時半頃に軽乗用車の持ち主の男性が屋外の駐車場で鍵をつけたまま駐車していたところ被害に遭ったと警察に通報しました。警察官が駆けつけたところ近くにある別の店舗で男性の軽乗用車を発見。その後警察は男性が当初駐車していた駐車場付近にいた37歳の男に職務質問をしたところ言動に不審な点があったため警察署へ任意で同行し午後2時半過ぎに男を逮捕したということです。警察の調べに対し男は財布を盗んだことは認めていますが、軽乗用車を移動させたことについては、車を盗んだのではなく、財布を盗むために車を移動させたと説明しているということです。
厳格な男だね。
そっちは否認しますっていう。
ああ、そういうことか、
うん。
なんで戻ってきたの、この人。
なんでその場にいたんですかね。多分、そこをねじろに何件もやる男だったのかな。
ああ、そういうことか。
ねえ、なんかその店舗が何なのか分かんないけどさ、まあ、例えば、人の出入りが車で多いようなお店、
うん、
だったら、そこに居座ってるのが、まあ、割がいいんだろうね。
そうか。案外多いんだね、多分ね。
そうそう。
うん、
だとちょっと買ってすぐ出てくみたいな。
そうか、そう。
だから鍵も閉めないみたいな。
あ、で、言動に不自然なところっていうのは、なんだろうね。
あ、多分、そこにいる理由をあんま説明できないみたいな。
ああ、だあれだ。 これあなたの車どれですかって言われたら、あ、そうです、みたいになっちゃったんだ。そ
う。あれ、さっきまであそこにみたいなね。
駐車場なんだから、車持ってこないとおかしいよねってなるもん、
ね。なりますよね。さっさと中に入るか、立ち去るかすればいいわけですから。
ああ、そういうことか。
いや、待ち合わせであの、いや、どこ、うん、みたいな、となると、ダメなんですよね。
何買いに来たんですかって言われて、みたいになっちゃった。
そうですよね。うん、まあそういうのをちゃんと警察官はこうなんか見抜くっていうかさ、あいつ怪しいなっていうのをピンポイントでいける訓練をしてるわけですよ。
どれだけ怪しかったかにもよるよね。
そうだね。うん、っていうかまあこの人あれなんですよ。その、この人は最初から、捕まった容疑は財布を盗んだ疑いなんですよ。
うん。
車のことなんか言ってない。
言ってないのに自分で言ってんじゃん。
そう。だから多分ね、その車勝手に動かすのも何かしらの罪なんですよね、きっとね。
ああ、まあ確かにそっか、そう言われてみれば。う
ん、だからあんまりその車を勝手に動かしたことに深入りさせたくないんでしょうね。
まあ確かに車窃盗の方がもうあるもんね。そしたらくっついちゃうもんね。確かに。
そうそうそうそう。
そうか。
なんか未遂みたいなのついちゃうんですよ。
そうか。だから乗って帰ってくるべきだよね。はーいみたいな感じで。あそこにね、止まってたんで戻しに行きましたって言って。
そう、
ね、あれか、車間違っちゃいましたと。
あ、そうかそうか。
自分だと思ったんだけど、と、
うん、
ちょっと違うことに気づいたら戻ってきました。
同じモデルだったんですよと。
今日俺歩いてきたんだわ。
さて、それでは不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動系。7月25日、大阪、午前3時15分頃、女性2人が話していたところ、下着姿の見知らぬ男性が自分が着用する上着を指差しながら、この制服見たことある？などと声をかけてくる事案が発生しています。
うん、
男は年齢30歳から40歳ぐらいで、紺色のニットの上着、赤いトランクスを着用していたということです。
お
ー。ニットの制服はないだろう。
うん、オリジナル制服だよね、それ。
かなりオリジナリティが高いですよね。
改造の範疇を超えてるよね。
改造、だからそのカーディガン的なものだったらあると思うんですけどね。
ああ、セーマニット、
うん。うん。ニット、セーターってことはないですよね。
あ、でもほら、女子高生がよく羽織ってるだから、それはやっぱりニットのカーディガンみたいなことなんじゃないの？
まあだからそのぐらいかね、考えられるのは。
うん。
あとは、あの、大阪府立ニット高校ですよね。うん、じゃないことにはないでしょうね。
何を学びに行ってんだよ、そこに。裁縫。
お裁縫ですよ。7月29日、愛知県、午後1時頃、男が下校途中の生徒2名に対して投げキッスをして、I love you と声をかけてきたということです。
ああ。
まあ失敗ですよね、告白がね。
まあもうこれダサい罪ってやつだね。
ダサい罪か、まあ日本に一夫多妻はないっていう罪ですよね。
そうか、そうか。
二人に対していきなりってことはダメですよ。
なるほどね。
一人に絞ってから。
あとはラテン罪ってのもあるかもしれない。日本においてラテンのノリはもう即通報ってことだから。
みだりにラテンをしちゃいけない
って。そうそうそう。
じゃああれだ。あの、美味しい料理食べながらラテンの音楽に身を任せるみたいのは許可制なんだね。
許可制でしょうね。日本においては。
おいては。
うん。
うざいんでっていうね。
そう。
7月30日、福岡県、午前10時頃、個人宅に銀行員を名乗る男2名が訪問してきて、コロナウイルスの調査で必要があるため、通帳とカードを見せてください、などと言って、家主が拒み続けたところ、男は立ち去った、という事案があったということです。
何を調査するんだろうね。
あの、今時手口が雑すぎるんですよね。劇団ぐらい組んでこいって話ですよ。
確かにね。
うん。やっぱ素人にもさ、関係がないじゃんっていう。見抜かれちゃうのはダメですよ。
まあ、銀行とコロナを結びつけるってことだからね。
ねえ。あなたがかかってると、我々はもう睨んでますと。その場合は入院のための費用がいるんでみたいな。その貯蓄があるかどうか確認したいんで通帳とカードを見せてくださいみたいな。おいおいおい、理論に飛躍があるなっていう感じの、まあ手口の犯行ですよね。
なんだろうね。なんかあとはもうあれじゃない、ね、なんか、
はい、
特定の残高の人の感染率が高いことが分かっていますと。末尾に9があると危ないんです。 今すぐ見せてください。ああ、これまずい。引き落としましょうって。
1円でもいいからみたいな、ね。そうそうそうい
や、これはね、どうやら100万の桁が良くないな、これは。
ああ。
100万下ろしましょう。
くれよ、100万。末尾が偶数の人ばっかりが感染してることが分かったんですよっていうね。
これはあれです。アメリカの方ではもう論文になってますからって。
ファウチが発表してるんでっていう。続いて声かけ。7月21日、静岡県、午前11時頃、小学生数人が川遊びをしていたところ、黒っぽい自転車に乗った男に、サメに食べられちゃうぞなどと意味不明なことを言われたということです。川ザメね。
古来より、この川に住むと言われている、伝説の古代魚。
古代魚。もうメガロドン級のやつがね、この狭い川にっていう。静岡にそんな巨大な川があったっけっていうね。
まあこれもだからですよ、ボケによるつまらない罪でしょ。
そうでしょうね。冗談のつもりだったか、まあ警告ですよね。あんまはしゃぐなよと川で。
ああ、そうかそうか、う
ん。川で遊ぶ際にはちゃんと救命胴衣をつけてなきゃダメですよと。
ああ。
つけてないやつはサメに食われちゃうんだってよ。わっはっはみたいなね。
これサメじゃなくてカッパとかでも同じ罪ですかね。
そうです。昔の人はカッパって言ってたんだけど。もう最近の子は知らないだろうと。そんな信じないよねっていう。
そうか。
はい。ですからまあ、サメが訴状してくるぞっていうことにしてね。脅してるんだ最近はっていう。
脅しになんないね。いやー。なんか、もうちょっとないのかね、海にいる、川にいる、だから、アマゾンナマティ、マナティに足を食べられちゃうぞ、みたいな。それぐらい言ってほしいよ。
草食なのにね。アマもしか食べないっていうはずなのに、食べるやつが最近いるんですっていうことにしてね。うん、あのあどけない顔でね。
そう、牙すごいから。
牙はすごいから。両手で持って足を飲み込んでいくんです。タレコミいただきました。黒猫マダムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月24日、愛媛県、午後6時20分頃、路上で、年配男性が、自転車に乗って、ふらついていましたが、引き返してきて、自転車の生徒らに、お前ら、わしに勝てると思っとるんか?などと声をかけてきた、ということです。
おー。ドラッグレースを、やろう。04だ、04って言って。
04。こっからマッハですよね。
そうそうそう。
ニトロに点火するからね。
ふらついてるっていうのはさ、
うん、
あれですよね。最高速仕様のため、異常にギアが重たいんだよ。だから街中ではもう、漕ぎ出しが重いから、もうふらふらするんだけど、も
う、安定しない。
スピード乗ってきたら、ものすごい速いから。
もう商店街を2秒で過ぎ去るからね。7月25日、青森県、午後6時頃、路上で男が片言の日本語で、あなたは私の友達ですか?などと声をかけてきたということです。
おお。
あなたは私の友達ですか?っていうね、ステレオタイプで言ってみましたけど。
これは通報されんの?
通報でしょうね。友達じゃないからね。
だったらノーと言ってあげるべきなんじゃないの?聞いてるんだからさ。
いや、もう最近はそういうとこ無慈悲で行くことにしてますんでっていう。
ああ、いや、だって、なんだろうね。これだから、なんだ、別にでもこれ英語だったとしてもさ、
うん。
Oh, my friend って言ってるだけかもしれないじゃないですか。
あ、まあそうですね。
ね?なんだってもうあったら、一期一会で Oh, my friend なんだと。
うんうんうん。
そういう文化圏の方からすると、これはこういう質問になっちゃうかもしれない。
ああ、そうか。ってことは、うん、ラテン罪ですよね。
で、また適用され
たというわけでここまでお送りしてまいりましたけども、
はい、
今週はいかがでしたか。
交通違反取り締まりで、
はいはい、
逆恨みしてこう送りつけた人がいますよね。なんかね、
いましたね、切符の署名を見て。
こういうのが増えてくると、だから今後はなんかあれですよね、警察の人もさ、
うん、
どこだっけあれ、ロシアの特殊部隊みたいにさ、なんかみんなこう目出し帽みたいなさ、報復を恐れてさ、
はい、
みんな知ってますよね、ああいうね、向こうの部隊って。
まあ特殊部隊は大体そうですよね。
そんな感じになるんじゃないですか、これから。
警察もね。うん。まあ、簡単に切符切るときに名前を書かないっていう選択肢もなくはないわけですけどね。
まあ、それはまた、まあ、それでもいいですけど。まあ、
責任の所在が分かりにくくなるから、こう、識別番号とかになるんじゃないですか。
ああ、そう、コードネームだ。
そうですよ。
ああ。なんか、それは、それでいいかもね。
物干し竿のチュンスケみたいな。
なんでさ、そんなそこだけ、あだ名みたいになっちゃって。
しょうがないじゃないですか。だって、お前らも名前つけてるじゃないか、犯人にっていう。
そうか。
うん。
まあ、でもそういう感じもしないとね、こんなことになっちゃうからさ。ね、
でもしょうがないですよ。だからそのみんな駐在さんとかって名前で呼んでますけども。
そっか。
はい。
まあ、いや、でもね、これちょっとだから検察官の人も大変だなと思う一方で、
うん、
ちょっと検察官による犯罪も多すぎるわけですよ。
そうですね。最近目立ちますね。
今日もその、盗撮
はい。
ありましたけども。
必要以上にトイレを進めてくる男ね。
同じ人だったらよかったのにね。そしたらもう、これはお前やられてもう当然だよみたいなさ、ことで、よかったんですけど。
まあね、現実は違うっていうのがね、もどかしいとこですよ。
まあそうね、だから唯一、その、この、さっきのね、復讐の人もさ、
うん、
よしと、警察官の恥ずかしい映像を撮ってやろうっつって、
お
妙にトイレを進めてくるみたいな。家に呼んで。
ちょっと目立つ運転をするんだよね。ギリ違法じゃない感じで、目立つ運転を何度かその警察官の前でするわけですよ。
そうそう
です。で、こう気にならせといて、まあ、おまわりさん汗かいてますね、みたいな感じで、こう家に連れ込んでいくわけですよね。
うちここなんですよ。
シャワーでもどうですかっていう。
そうそう。
そこまでやっちゃうとね。うん、まあ、それで、ほいほい家に行くおまわりさんもそうそういないですけどね。
うん。
うん。
いや、わかんないよ。ふざけたおまわりさんだったら行くからね。
ああ、まあ、調子のいいね。
調子のいいね。
うん。だからそこまでどれぐらい仲良くなるかですよね。
うん。
うん。そういうコンタクトを繰り返して、よう、お疲れさんみたいな感じの間柄になれば。
うん。
そうすれば、こう、行きつけの居酒屋の一つも聞き出してね。そっちに仕掛けておくみたいな。
ものすごいこの人、執念深いね。
執念深い。
一番恐ろしいタイプだ。
たかだか交通違反の切符一枚でね。
そうそう。
はい。というわけで、ここまでのお相手はケイト、
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。